今日はホセア書第13章です。このところでは高慢に対する戒めが語られています。一節のところで、エフライムは震えながら語った時、イスラエルの中で崇められたという言葉が出てきます。このエフライムはヨセフの息子であったわけです。ヨセフはヤコブの子、彼はこのエジプトに売られたわけですけれども、しかしエジプトの地で宰相となり、そしてまたヤコブたちを呼び寄せ、エジプトで暮らすことができたわけです。そしてこのエフライムはまたこの十二部族の一つとなって、約束の地カナンに行き、そしてまた豊かに栄えていったわけです。イスラエルの中で崇められた。おそらくこのイスラエルの部族の中でも非常に賜物があり、また力のある部族であったと思います。ですから神様の選び、またその祝福に預かるならば、さらにまたこの神様の栄光を拝するものとなるわけですけれども、一節の終わりを見ると、しかしバールのことで咎があるものとなって死んだという言葉が出てきます。偶像礼拝に陥ってしまった。イスラエルは南北に分裂し、またこのエフライムはこの北イスラエルに属するものとなったわけですけれども、バール偶像を拝む、しかも二節には彼らは罪を重ね、三節にそれゆえ彼らは朝もやのように、朝早く消える梅雨のようになる、そのように警告されたわけです。いくら賜物があり能力があったとしても、神様から離れてしまう、そしてまた偶像を崇めるものとなるならば、まさにこの朝露のように消え去ってしまうわけです。四節には、私はエジプトの地にいた時からあなたの神主である、あのヨセフがエジプトに売られ、しかしそのところで彼は忠実に神に従う、その信仰によってたとえ牢獄の中に入れられても神様を信頼し、彼は待ち望み、そしてやがての時にはそこから出て、そしてまた彼の与えられた優れた賜物能力が生かされて、彼はエジプトで宰相になったわけですけれども、しかしそれは彼の力によってできたというよりは、むしろ神様が彼を祝福し用いられた、そしてその彼の信仰の上に豊かに栄えるということになったわけです。四節の終わりを見ると、私の他に救う者はいないという言葉が出てくるわけです。あらゆる困難やまた苦しみ、それを救ってくださるのは誰かというと、主なる神以外にはおられないわけです。十節のところを見ると、あなたの王はどこにいるのかという言葉が出てきます。イスラエルの民は王を求めた。もともとは主なる神様が治めてくださり、また神様がすべてのものを与えてくださる。ところがイスラエルの人たちは他の国々の人々のように王を求めるということをしていったわけです。十一節には、私は怒ってあなたに王を与え、また憤ってこれを奪い取るという言葉が出てくるわけですけれども、人間に救う力があるのか、決してそうではないわけです。私たちを守り、また養ってくださるのは主なる神であるということを、また私たちも知らなければいけない。六節のところに、牧草で満腹したとき、彼らは満ちたり、心は高ぶり、そうして私を忘れたという言葉があるわけです。食べて満腹する、満ち足れる。しかしその時に気をつけなければいけないのは、心は高ぶるということです。もう高ぶりは滅びに先立つと言われるわけですけれども、 私たちも気をつけなければいけないことは何かっていうと、順風満帆にことが進むときに、ともすればもう自分にそれだけの力があるからできるんだというような思い上がりがあるんではないだろうか。そしてそれがつまずきとなり、失敗の原因となってしまう、足元をすくわれて倒れされてしまうということが時に起こってくるわけです。私たちは全てのことがうまくいくときに、やはり主の御前にさらにへり下って、何よりも神様をあがめ、褒めたたえ、そしてまた栄光を主に着せる、自らが主の御前にあっては本当に何にもできない、まさに神様のその助け救いなしには自分は生きることのできないものであるということを私たちは知らなければならないわけです。心が高ぶるときに、また神様は私たちを戒められるということを知ることがあります。15節に、彼は兄弟たちの中で栄えている、だが東風が吹いてきて主の息が荒野から立ち上り、水源は枯れ、泉は干上がるという言葉が出てくるわけです。本当に高ぶる者に神様は試練を与えられるということがあります。そしてその時に、また私たちは神様が一切の権威、また力を持っておられる、そして自分は神様によって生かされているということを知る必要があるわけです。14節に、私は黄泉の力から彼らをあがない出し、死から彼らをあがなおうという、その約束の言葉があるわけです。そしてそのことはイエス・キリストの救いにつながっていく、このあがない出し、それは代価を払って買い取るという意味があるわけです。私たちの命、それはお金でもって買い取ることはできないわけです。それこそこのキリストの命が私たちの代価となり、そしてまた私たちに対する罪の報い、その死の代価をキリストは十字架で払ってくださった。そして私たちは自分のその罪が許されるということを知らなければならないわけです。12節には、エフライムの不義は束ねられ、その罪は蓄えられている、傲慢になり自分では何でもできる、そういうもう不義が束ねられて、そしてその罪はやがては裁かれるということがあるわけですけれども、私たちはやがては神様の前に出るものであるということを知らなければならないわけです。一切の権威を持っておられるのは誰か、それは私は天においても地においても全ての権威が与えられている、イエス・キリストが一切を裁いてくださる方であるわけです。その時に私たちは主の御前に出て、自らが何と言うべきか、私たちはこのことを今この時代、また私たちが生きている中にあって、主なる神を深く知り、そしてまた一切の栄光を主に着せ、また主に従って、それこそ死の中からあがなわれて、また神のことをせられ、豊かな恵み、そしてまた神の栄光に預からさせていただけることができる、そのことを信じて私たちは信仰を持って主に従うものとさせていただきたいと思います。